コラムです。赤いは自然テクテク通信第5回石寄せ山町神田。石寄せ山は知らない人も多いことでしょう。赤く美しい屋根瓦の佇まいを見せる石合小学校の南西にある丘のような低い山です。この小高い山の頂上には NHK のデジタルテレビ中継局があります。石寄せ山の入り口には駐車場があり、そこを起点に山への坂道を登り始めると、右手にフェンスで囲われたため池が見えます。そこを少し登ると頂上へのルートは大きく3つに分かれます。おすすめは右側のルートです。すぐにとぼしみの森という小さな広場があり、タラヨウという常緑広葉樹がシンボルツリーとして鎮座しています。栗山だったようで、あたりは栗の木だらけです。右手に池を見下ろしながら歩いていくと、カモ類が突然飛び立ったりします。ゴイサギが岸辺の木に止まっていたりもします。やがて急な木の階段があり、そこを登っていくと開けた頂上にたどり着きます。そこは昆虫たちが交尾のために集まる、いわゆる昼トッピングの場所になっています。よく見られるのはルリタテハやヒヨドシチョウなどの美しいタテハチョウの仲間です。キムネクマバチのオスも縄張りを作って飛び回っています。春は桜、初夏は新緑とツツジ、そして秋には紅葉が楽しめます。山の裏側の斜面は鬱蒼とした雑木林になっており、森林浴もできます。石寄せ山は遊歩道もよく整備され、手軽に登れて眺めを楽しみ、自然観察もできる格好のスポットになっています。南西側の昔ながらの水田と畑、そして里山がセットになっている地域として、周辺も合わせて散策してみてはいかがでしょうか。情報提供、赤岩市野生動植物調査会、赤岩市市民活動実践モデル事業、環境課からでした。次は私とあなたの健康第124回、感染予防と口腔ケア。新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延しており、現在治療薬の開発やワクチン接種の普及が進んでいます。ウイルスに感染しないために効果があると考えられることは何でも行うことが大切です。不要不急の外出の自粛、3密の回避、マスクの着用、手洗いなどはよく知られています。これまでの知見で、適切な口腔ケアはインフルエンザへの感染リスクを下げることが確認されています。理由の一つは、歯周病菌が持つタンパク質分解酵素はウイルスの侵入を手助けすること。二つは、唾液に含まれる抗体 IgA はウイルスなどの有害物質を排除する役割を持ちますが、口腔内が汚れていると免疫機構がうまく働かなくなり、感染リスクが高くなることです。適切な口腔ケアは感染予防に有効であり、さらに肺炎などの重症化の予防にもなります。また新型コロナウイルス重症患者の治療の際、口腔内の汚れが治療の妨げになるとの報告もあります。口腔ケアには適切な歯磨き、デンタルフロス、歯間ブラシなどを使用した歯と歯の間の掃除、薬用洗口剤の使用などがあります。さらに舌苔、舌に付着した汚れを除去し、舌を清潔に保つことも重要です。また義歯、入れ歯の掃除も欠かせません。口腔ケアを行う際には、感染拡大を防ぐため、洗面所の換気を良くし、飛沫が拡散しないように注意しましょう。 職場や学校では一度に多くの人が洗面所に集まらないようにしましょう。口腔ケアは新型コロナウイルス感染症予防の一助に過ぎないかもしれませんが、口腔内を清潔にし免疫を高めておくことは、今後も生じる新たな感染症予防対策には重要であると思います。健康増進課でした。次は、高齢者の在宅療養第4回、訪問看護とは、病気や障害があっても住み慣れた家で暮らしたい、人生の最後を自宅で迎えたいと望まれる人が増えています。でも家族だけで介護や医療的ケアができるだろうか、一人暮らしだけれど大丈夫と不安に思うことも多いと思います。そんな時に頼りになるのが訪問看護です。訪問看護の強みは、地域で暮らす赤ちゃんから高齢者まで、すべての年代の人に関係職種と協力し合って、一人一人に必要な支援が行えることです。訪問看護とは、看護師が自宅に訪問して、その人の病気や障害に応じた看護を行うサービスです。具体的には、健康状態の観察を行いながら、病状の悪化防止や回復に向けたお手伝いをします。療養生活の相談やアドバイス、リハビリテーションも行います。病院と同じように主治医の指示を受けて、点滴や注射などの医療処置や痛みの軽減、服薬管理、緊急時の対応も行うことができます。また、自宅で最後を迎えたいという希望に沿って、主治医、ケアマネージャー、薬剤師、歯科医師などと連携をしながら、在宅で最後まで暮らせるように療養生活を支援します。高齢化社会が進み、介護、福祉の抱える問題も多くなってきています。訪問看護の利用については、かかりつけ医、お近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市の介護保険課や社会福祉課の担当窓口などでご相談いただけます。このコラムが訪問看護について知る機会となり、お役に立てれば幸いです。訪問看護ステーション赤岩、塩谷委員。赤岩市在宅医療介護連携推進協議会からでした。次は、人権を考える日常的なポイント第29回、論語に学ぶ心、市野玉枠で始まる論語。皆さんはこれまでに一度は触れたことがあると思います。論語とは、世界三大聖人の一人と称される孔子の教えを皇帝たちがまとめたものです。その中で孔子は次の5つの徳目をとても大切にしました。仁、思いやる心。義、正しい心。礼、敬う心。智、賢い心。信、信じる心。これを五徳または五条といい、その中で最高の徳目としたものが仁。約500編のうち約100回も登場することから、いかに大切にしたかよくわかると思います。その一例として、死の玉枠高原霊食少なし仁。言葉巧みに自分を聞かざるような人は、周りを思いやる心は少ないものだ。また、仁の意味とよく似た言葉に序、思いやる心を行動に表すことがあり、弟子の問いに対して次のようなやり取りがあります。死の玉枠、それ序か、己の欲せざるところ人に施すことなかれ。それは序。自分がしてほしくないことは人にしてはいけない。孔子が活躍した時代は、今から約2500年前、すでに現代に通じる心を持っていたということです。相手を思いやる心は、住みよい町づくりの第一歩、 皆さんもぜひ論語に触れてみませんか。旧静谷学校で論語体験ができます。静谷論語塾、月2回土曜日、社会教育課からでした。次は消費のアドバイス第72回。一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能に、一方的に商品を送りつける送りつけ商法で届いた商品について、これまでは事業者による引き取りがないまま14日間を経過しなければ処分できませんでしたが、7月6日から特定商取引法の改正により直ちに処分することができるようになりました。一方的な送りつけ行為への対応参加条、その1、商品は直ちに処分可能。注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送りつけられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。その2、事業者から金銭を請求されても支払い不要。一方的に商品を送りつけられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても応じないようにしましょう。その3、誤って金銭を支払ってしまったらすぐ相談。一方的に送りつけられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら消費生活センターに相談しましょう。赤磐市消費生活センターの電話番号は955-4783、平日午前9時から午後4時、消費者ホットライン電話番号188、土曜日日曜日祝日もつながります。暮らし安全課からでした。これでコラムを終わります。